はい、それではですね、2009年の新年最初の日曜日の礼拝のメッセージをお話ししたいと思います。今年の教会のテーマは、みんなで元気にというですね、テーマで、あります。去年はいろいろこう暗い話題が多くてですね、なんとなくみんな元気がないというか、心配のことも多いし、これからどうなるかわからないしというのはですね、そんな年だったんですね。こういう時こそ、まず私たちクリスチャンが、元気である。そして、この世において、本当の意味で地の塩、世の光としてですね、この元気を分かち与えていく、そのような、年に、なりましょう。そういう意味で、そういう思いを込めてですね、今年の、テーマとしたわけですけれども、聖句はこのヨハネの手紙3の愛する者よ、あなたの魂が恵まれているように、あなたがすべての面で恵まれ健康であるようにと祈っていますという、この言葉であります。魂が恵まれているように、すべての面で恵まれるようにという言葉でありますけれども、ここにはですね、この聖書の持っている人間観といいますか、聖書が人間というものをどう捉えているかということが、少し反映しているわけです。それはですね、この聖書は、人間というものを、大きく3つに分けて考えていると思われるんですね。ここには魂という言葉が出てきますけれども、魂とそれ以外というふうに書いてありますが、一般的にはっきりとですね、この聖書のどこかに人間は3つの領域からできていると書いてあるわけじゃないんですけれども、魂あるいは霊ですね、それと心、そして体という、この3つの領域を前提として聖書は書かれているように思われます。これは魂と心を一つとして、体と、それ以外というふうな分け方をする場合もありますけれども、私はこの3つで、考えていきたいと思うんですね。で、このマルコによる福音書の12章の30節に、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさいという言葉があります。これは私たちが守るべき最も大切な戒めと言われているものですね。で、ここに心と精神と思いと力という言葉が出てくるんですけれども、で、同様の聖句は何箇所かあってですね、いろんな言葉遣いがされておりますけれども、ここに4つ出てくるわけですが、これはこの3つに分けたものの考え方からすると、最初の心というのは心ですね。そして精神と訳されている言葉は、これはその他のところでは実は魂とか霊とか訳されている言葉なんです。ギリシャ語でプニューマというんですけれども、そして思いというのはこの思考ですね、考え、という意味の言葉が使われていて、力はこのパワーですから体に関係するわけですね。ですから、4つの言葉がありますけれども、心と思いというのはこの心を表していて、精神が魂であって、力は体と、いうことで、つまりその神を愛するということは、単にその魂だけの問題ではない。あるいは、頭を使って神様を愛しなさい、あるいは感情を注いで神を愛しなさい、それだけのことではない。体も使わなきゃいけない。神様を愛するということは何かやはり行動しなきゃいけない。 ただの思いだけじゃダメなんだ。そして魂から愛さなければならないんだ。その全存在という意味ですね。人間の全ての存在を用いて総動員して神様を愛しなさいというのが人間に与えられている最も大切な戒めだと聖書は言っているわけです。でこのまあ3つの領域についてもう少しお話をしますけれども、まずその魂とか霊とか訳されているものですね、これはあの天地創造の時に神様が創世記の最初のところを見ると地の塵で人間を形作って、そして、その土の塊に神の息を吹き入れられたと書いてあるんですね。この神の息というのがヘブライ語ではルアハというんですけれども、ルアハという言葉は息とも訳されますし霊とも訳される言葉です。つまり人間を生かしている部分、神から与えられたその、まあ、命と言ってもいいかもしれません。命っていうのは体でも心でもないんですよね、非常に不思議な部分ですけれども、でこの霊とか魂のこの領域っていうのは実は神との関係が非常に重要なところです。もちろん神によって作られたわけですけれども、この私たちに、まあ、目に見ることもあるいは確認することも難しい最も人間の深いところにあるものでありますけれども、ここがその一番実は神に近いところなんですね。で、まあ、この辺のお話はこれからおいおいしてまいりますけれども、聖書の中にこういう言葉があります。ペトロの手紙の1に2章25節に、あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は魂の牧者であり監督者である方のところへ戻ってきたのです。魂の牧者っていう言葉が出てくるんですね。すなわちこれは私たちのそのこの魂を最初に作って入れてくださった神のことですけれども、この体の牧者ではない、心の牧者ではない、魂の牧者と書いてあるんですね。つまり、私たちの一番この重要な部分といいますか、この魂を今、管理してくださる、導いてくださる方のところに私たちはいるんだと。イエス・キリストを信じることによって私たちの魂が本当の牧者のところに帰ってきているんだ、そういうまあ言葉であるわけです。2番目の領域は心ですけれども、心というところはまあ、2つに大きく分けることができます。1つは思考のところですね、思考とか思想とか、まあ、その考えているところです。脳ですね、脳で、もう一つは感情とか気分とかっていう領域です。もちろん感情や気分もその脳の働きではあるんですけれども、 100% この、脳だけでは説明しきれないですね。その人間の気持ちとか気分とかっていうのは、これはその思考とはまた違うものですよね。でも、まあ、人間の脳によって司られているところではありますけれども、この心のところ領域はですね、人との関係がとても重要ですね。その箴言に、聡明な心は知識を獲得する、知恵ある耳は知識を追求すると書いてあります。聡明な心は知識を獲得する、知恵ある耳は知識を追求する。この心と知識というものをですね、結びつけてこの箴言は語っているわけですけれども、人間のこの心が聡明である、まあ、なんていうか利口であるというか賢いというか、な人は知識を獲得し、そして、追求しようとする、そういう説明ですね。でこの心の領域というのはさっきの話ですけれども、その人間との関係が重要です。特に感情や気分というものは人間との関係によって作られることが多いですね。皆さんこのお正月の3日間はどんな気分で過ごされましたか？ 幸せな3日間でしたか？幸せな3日間だったという方は手を挙げてください。なぜ全員ではないんでしょうかね。おそらく手が挙げられなかった方はですね、たった一人であったか、誰かと喧嘩したか、どっちかだと思うんですね。誰かとうまくいかなかった。人間というのは、誰かといい関係であればですね、結構幸せなもんなんですね。まあ金はなくてもね。まああるに越したことはないですけれども、人間との関係によって、まあ幸せになったりそうでなかったり、まあ、あくまでこれ気分の問題ですね。気分の問題です。感情の問題です。で最後は体ですね。体というのは環境との関係が重要です。いい空気を吸い、いい水を飲み、いいものを食べる、適度に運動する、ですね、この悪い菌を吸い込まない、とかね、本当に体というのは環境との関係ですから、これでも非常に分かりやすい説明だと思うんですね。霊は神との関係、心は人との関係、体は環境との関係。つまりこれそれぞれの環境がきちんと整っていれば私たちは健康だということになるわけですね。でちょっとここで余談ですけれども、認知症にならないためにという、正月早々何をやるのかということですが、実は日本人が一番恐れている病気だそうです。認知症というのはですね、ここにいらっしゃる方はまだ認知症じゃないということだと思います。僕も多分危ないですか。で認知症にはですね、まあ、大きく2つに、種類があって、脳血管性の認知症とアルツハイマー型の認知症というのが、まあ、それ以外のものもあるそうですけれども、大体半分以上が脳血管性の認知症です。意外にアルツハイマーばっかりだと思うとそうでもないんですね。脳血管性の認知症というのは脳の血管が萎縮したり硬くなったり詰まったりしてこの認知症が起こるというやつですね。脳血管性の認知症が起こらないためには3つのことが注意が必要です。1つは動脈硬化の予防、ね、動脈の硬いのはダメです、はい。どうやって柔らかくするかということですけども、これはもう皆さんね、よくテレビでもいろいろやってますけれども、やっぱり高血圧とかですね、その血管にいろいろ詰まり物がないようにしなきゃいけません。それからバランスの良い食事、ね、できるだけたくさんの食品をね、少しずつ取ると。で、取ってはいけないものは3つあるそうですね。塩分、糖分、油分ですね、塩、砂糖、油、ね、この3つを半分ぐらいに減らせばみんな元気になるそうです。もう今日からやってみてください。全部半分にする、ね、そうすると長生きするそうです。そして喫煙と飲酒の制限。喫煙と飲酒、まあ 100% 悪いということも言えないものですけれども、適度であるということね。とにかく飲みすぎには注意しましょう、ね。でこの3つはですね、その脳血管性の認知症にすごく深く関係しているそうです。でその後の下の5つはですね、まあ、今のも含めてアルツハイマー型の認知症に関係があるそうですけれども、まず十分な運動をすると。運動が非常に重要そうですね。歩くということがいいそうです。歩くことによって血液がこの全身そして脳にも行き渡る。そして2番目には寝たきりにならない。なりたくないですよ誰もね。でも3ヶ月寝たきりになった人の4割が認知症になるそうです。3ヶ月寝たきりになったら4割が認知症ですから、だから3ヶ月になる前に無理やり這い上がりましょう。ベッドから降りましょう、ね。なぜ日本に認知症が多いのかということで研究されてるんですけれども、これは寝たきりにするからだっていう説が非常に有力なんですね、はい。外国の病院なんかで寝たきりなんか絶対させられないですから、それはもう人間というのは横になってじっとしてたらですね、あとはもう行くとこそのまま入っていくだけのことですから、もうコース決まってますからね、 やっぱり立ったり座ったり無理やりでもいいからどっか動かしていかないと認知症になります。それからこの下の3つが大切です。知的な刺激を絶えず受けるという、知的な刺激を絶えず受ける、ね、今日皆さんだいぶ受けてます刺激を、ね、日曜日教会に来て、私のつまらない話でもこの知的な刺激になるように、で読むっていう、まあ、聞くのもいいんですけどね、読むのがもっといいんですね。読むのがもっといいんです。皆さんどれぐらい本を読まれますか。本をどれぐらい読まれますか。皆さん月に一冊は読まれますか。誰もうなずかないですね。去年何冊読みましたかね。僕は自分に使命として課しているのは週に一冊読もうというのは使命として課してるんです。使命として課してると言ってうまくいってるだけじゃないんですけども、ただできるだけ週に1冊は読もうとして、買ったり、借りたりはしてます、はい、だから読まない本がどんどん溜まっていくわけですけど、まあ、でも去年はどうですかね、何冊ぐらい読みましたかね。30冊ぐらいは読んでると思いますが、でももっといいのがあるんです。もっといいのが何かというと書く、これがね一番いいそうです。物書きに認知症は少ないそうですよ。物を書く人、はい、私のおじいちゃんなんか30何年日記書いてましたね、ボケてませんでしたね、まあ、早く死にましたけど、70いくつで死にましたが、ということで今年はぜひ日記をね、書きましょうと言って、もう僕は今年は日記は書かないですけども、元気メールを毎日作ってますからね、あんな一言ぐらいで何だと思われるかもしれませんが、でもとにかく書くというのが大切ですから、ね、それから没頭体験を持つと。没頭するっていうのはね、何かにこう打ち込むというかのめり込むというかね、我を忘れて一生懸命になるというのがいいそうです。何でもいいですよ、スポーツでも音楽でもね、仕事でもいいんです。男性で退職した後認知症になる人多いんですね。これなぜかというと、仕事をしているときは仕事に没頭してますから、仕事がなくなるとぼーっとしてしまうんですね、はい、笑うとこです。で、そうなると認知症になっちゃうんですよ、はい、だから常に何かにっていうなくていいんですけど、何かに没頭する、ね、我を忘れて手芸でもいいですしね、庭入りでもいいですし、何でもいいです。テレビはダメ、我を忘れてテレビ見ててもダメですから、それは没頭したことにならないんです、自分から進んで何かを、ね、一生懸命やる。そして明るく前向きな考え方、ね、明るく、これはちゃんとですね、認知症の専門のお医者さんの本に載ってたやつですから、私が適当に言ってるわけじゃないですからね。明るく前向きな考え方を持つ人は認知症にならないそうです。逆に言えば暗くて後ろ向きな方はなりやすいですから、気をつけてください。明るく前向きな方は認知症になりません、ね、もうこれはですね、教会で、神様の共に礼拝してですね、信仰を私たちがいただいていることによって明るく前向きになっていきますから、認知症になる確率が非常に低くなるということです、ね、さあ話を元に戻しますと、人間の体は霊と、あるいは魂と心と体であるという話をしましたが、この3つはバラバラのようですけれども、実はまた深くつながってもいるんですね。使徒の2章26節に、私の心は楽しみ、舌は喜び讃える、体も希望のうちに生きるであろうという言葉があるんですけれども、これはですね、心に楽しみがあると、まあおしゃべりも活発になるし、そして体も元気になりますという意味なんですね、心と体っていうのは不可分ですから、やっぱり楽しいことがあるとですね、ついついいろいろ喋りたくなるじゃないですか、そして体も元気になりますよと。また箴言に、これ強烈な言葉ですが、喜びを抱く心は体を養うが、霊が沈み込んでいると 骨まで枯れるんですね。はあね、骨粗鬆症というのは霊が沈み込んでいるせいが、それはないと思いますが、霊が沈み込んでいると骨まで枯れるっていう、つまり霊が健康であると心もそして体も健康になる。喜びを抱く心は、心が体も養っている。でこの辺から分かりになると思いますけど、聖書のものの考え方っていうのはこのまず中からなんですね。一般的にはまず外からじゃないですか、ね、とにかく健康だと。今健康ブームですからね、健康のためなら死んでもいいっていう時代ですから、とにかくそのね、健康で、健康のための食品だとかね、器具だとかね、靴だとかね、洋服だとかね、とにかく健康、健康ね、健康であればそれで長生きして何になるんだろうと私いつも思ってるんですけども、外ばかり健康でもですね、心とそして霊が健康じゃないと意味がないんですよ。いや、むしろ聖書はその逆のことを言ってるんですね。霊が健康で、そして心、それが体に影響してくるんだと。ロマ書の7章の23節に、私の五体にもう一つの法則があって、心の法則と戦い、私を五体のうちにある罪の法則の虜にしているのが分かりますと。これはあの罪の話で、今度ゆっくりお話しますけれども、罪というのはおそらく霊の領域の話なんですね。で、人間の中にある罪は人間の心と戦っていると。つまりその霊というのは神と深く関わっているところですから、そこに人間の罪もあってですね、この神との関係を遮り、そして人間の心をも蝕んでいくんだと、そういうふうに言ってるわけです。まあ、あまりこの辺の話はゆっくり詳しくいたしませんが、まあ、いずれにしても人間はまずこの魂があり、そして心があり、そして体がある。で、ちょっと余談っぽいですけれども、この健康という言葉とですね、元気という言葉があるんですね。元気で、今年の標語はみんなで元気になんですよ。みんなで健康にじゃないんです。これ多少ちょっとね、私の気持ちが、メッセージがそこに込められてるんです。つまりどういうことかというとですね、健康というのはどういうことかというと、こう健やかな状態のことですね。健康です、まあ、要するに 病院にかかってないというのは健康ということですよ。で、元気というのはこう何かをやろうとする力、エネルギーなんですね。で、調べてみますと、元気という言葉は儒教の言葉だそうです。教会の標語にしちゃまずいなと思ったんですが、もうしちゃった後だったので、もうどうしようもないんですけれども、万物生成の根本となる生気というのがですね、この元気という言葉の定義だそうです。儒教の言葉で、万物生成の根本というのはキリスト教的に言えばですね、天地創造のエネルギーということですよ。まさに天地創造のエネルギー、これが元気という言葉なんだそうですね。で、元気出してとか、元気でとかって言いますけど、健康出してとは言わないですよね。元気出しなさいよとかって言うじゃないですかね、気軽に、元気出してねなんて、健康出してねとは言わないですよね。で、健康診断はやりますけど、元気診断はやらないですよね。元気診断でやらない。で、健康というのはつまりその人の、まあ、状態なんですね。この例えば車で言えば、故障していない状態の車、これは健康な車です、ね。でもガソリンが入ってなかったら役に立たないですよね。いくら健康な車でもいくら美しくて故障が全くなくても、ガソリンが入ってなかったら何の役にも立たないですね。元気というのはまさにそのガソリンなんですね。ガソリンなんです。まあ、同じように使う時もあるんですけれども、この聖書にもですね、実は元気という言葉が出てくるんですね。健康という言葉も出てくるし、元気という言葉も出てくる。まあ、翻訳する人のものの考え方みたいなのもあるんですが、マタイによる福音書の9章2節にイエス様がですね、 寝たきりの中風の人がこのイエス様のところに連れてこられた話ありますね。あの時に来よう、元気を出しなさいって言われてるんですね。寝たきりですよ。中風ってのは今で言えば脳卒中で倒れて動けない人ですよ。その人に来よう、元気を出しなさいって言って、そしたらその人がパッと立ち上がって、ね、自分の寝床を抱えて出てったって話ですよ。まさにこの元気を出しなさいっていうこのイエス様の一言は彼の魂に響いてるんですね。魂に響く言葉なんですよ。つまりその体が元気には、体は横たってるわけですね。心もね、萎えちゃってしまってます。でも魂にイエス様の元気を出しなさいという言葉が響いたときに彼の体が癒されたんですね。まさにこの天地創造の神のエネルギーが彼の魂に届いた瞬間であります。さあ今年の聖句をもう一回見たいと思うんですけども、愛する者よ、あなたの魂が恵まれているように、あなたが全ての面で恵まれ健康であるようにと祈っています。実はこの魂が恵まれているように、恵まれっていうことは2回使われてますね。これはですね、言語では繁栄するということが使われているんです。翻訳する人も、例えば英語の聖書なんかいろんな言葉を使ってます。日本語の聖書でも別の訳では他の言葉を使われたりするんですけれども、私はこれをですね、こう訳したい。ね。元気である。で、これ間違ってません。はい。間違いの訳ではありません。中央聖書神学校だし、ギリシャ語の中級を教えてますから、あなたの魂が元気であるように。これ、一番ぴったりくる感じがするんですね。魂が恵まれているというのももちろんね、いい、なんかそういうとてもいい状態という感じですけども、元気である。言語の意味からすると私こちらぴったりくるんですね。あなたが全ての面で元気である。つまりここ魂が元気であるように、心も体も元気で、そして健康であるようにと祈っているというのがこの言葉の、意味に一番近いんじゃないかなと思っています。皆さん、2009年、皆さんが全ての面で元気であるように祈ってます。でもまず大切なのは魂が元気であるということです。皆さんの魂が、霊が元気である。じゃあその魂の元気はどこから来るのか。通信販売では売ってませんよ。どこのチャンネル回しても魂が元気になる薬とかですね、この器具を使えばあなたの魂は絶対に元気になりますなんて売ってませんから、ね、魂の元気はですね、ここにしかないんですよ、ね、聖書の御言葉であり、この教会に皆さんの魂を元気にするこのエネルギーが、まさに天地創造の神のエネルギーがここにあるんです。皆さんの魂が今だいぶ元気になったですね。ああそうか、ね、神様によって私の魂が今元気にされた。魂が元気になると他のところも元気になります、ね、いくら体を元気にしようとしてもね、まあ、それ悪くはないですよ。皆さんが魂は元気だけど全員病気だ、誰も教会に来れないとかね、それも困りますけれども、でもまずはやはりね、魂を元気にしてくださるのは私たちの天地創造の神様です。神様との良い関係を持ってください、ね、そして今日こうして皆さんは一番最初の日曜日に神様を礼拝するためにここに集まってこられました。まさに神の元気があなたの魂に注がれています。間違いない。魂が元気であれば皆さんの心も元気になりますし、そして体も元気になります。この優先順位が大切なんです。お祈りしましょう。天皇お父様、2009年の最初の礼拝、本当にあなたの 霊のエネルギーをいただきました。今日は斉藤亜美香さんの洗礼式もありました。またベンジャミン君の献辞式もありました。霊の誕生、そして肉の誕生がここにありましたことを感謝いたします。命の作り主であり与え主であるこの誠の神を私たちは心から崇めます。神様、どうか私たちの魂を日々新たにし力づけてください。心でも体でもありません。魂が元気であるように、そして全ての面が元気であるように、あなたは願っていてくださいますから感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。